では中村会長、まずは上場おめでとうございます。
ありがとうございます。
創業から33年、ホールディングスになってから4年、まあこのぐらいのタイミングでの、今回東証一部でですね、直接上場ということになりました。なぜ東証一部直接行けたのかということと、ここまでの本社の歩みを振り返って、まず一言ご感想をいただければと思います。
まずはですね、私やっぱりご利用者様、それから実は IPO プロジェクトっていうメンバーを作りまして、この人たち、それからあとやっぱり社員の努力が短期間に一致団結して、この結果ができたかなというふうに思っています。
短期間とおっしゃるのは、だいたいどのぐらいの期間でできたんでしょうか。
上場の準備を始めてちょうど2年間で上場をいたしました。実はこの33年間の間に上場のタイミングっていうのは数回あったんですね。ところがそれをしなかった理由っていうのは、やっぱり時代がですね、私たちのやっている保育所とかベビーシッターサービス、こういったものに対してビジネスとしてちゃんと世の中が理解してくれていないんじゃないかと、ちょっとそういう懸念がございまして、まあその辺がまだやっぱりちょっと早いかなというふうに思いました。しかし安倍総理が女性の活躍推進を言ってくださったおかげで、本当に社会の中で育児と仕事を両立するために必要な、私たちのやっているような育児から介護サービスまで、こういった仕事が脚光を浴びるようになりまして、そろそろ我々は公の舞台に出て、その使命を果たすべき時期が来たというふうなことを感じまして、決断をいたしました。
なるほど。土木社長、ロンドンでですね、若い頃生活されたということで、はい、このいわゆる何ビジネスというのは、ヨーロッパの方、特にイギリスというのはかなり伝統的なビジネスであり、かつこう非常にこうクオリティの高いビジネスだというふうに言われてますけど、そのあたりは日本でこの何ビジネスをするにあたって、やっぱかなり意識されている部分というのはありましたか。
そうですね、これは本当に創業時以来から代表の中村の方が、質の高い教育ベビーシッターということで、単なるベビーシッターとは違うと、まあ、それの由来になっているのがこのノーランドカレッジというイギリスで、ナニーの養成校、こことの出会いというところがあるんですね。なので、まあ、そういった我々33年前に始めたナニーサービス、そういったところがお客様にとっての安心安全というところを担保できて、その質の高さというところがこれからの時代はきっと必要になるであろうと、そういったミッションのもとをずっとやってきたというところが、ようやく今この時代に乗っているという、そういうことかと思います。
今ちょっとお話も出たんですけども、その何ビジネスの延長というかですね、さらにお客さんのニーズに応えるという形で、まあ、いわゆる教育ビジネス的な動き、特に今厚労省なんかも特に問題にしてるのが、その小1の壁と言われている小学校に入ってからの、そのいかにこう子どもの面倒を見るかというのは、ここが社会的な課題になりつつあるわけなんですが、こういったその教育ビジネスという観点からは今どのようにお考えでしょうか。
根幹にあるのがエジュケアという理念なんですね。
はい、
はい、0歳から我々保育だけではなくて教育といった要素がなくてはいけない。なので造語としてエジュケーションかけるケアでエジュケアというふうに呼んでいるわけですけれども、そして5歳児におきましては、保育園の中でもですね、例えば今は小学校教諭の資格を持っている方が5歳児さんに関われるというような規制改革も、実は代表がこれは一つ提案したものが、規制改革がなされたと、そういうところをもちまして小1の壁と言われるようなところに向けて5歳児さんから準備をしていく、そしてあとはまあ学童への展開、保育所そして学童という、そういった連携体制を持つことによって、保育所から学校に行ってもそのサポート体制というものが引き継がれると、そういったことを目指してまいりました。
中村会長、今
ちょっとね、はい、一つね追加で申し上げます。やっぱり弊社フィークスという海外の研修事業、あるいは共同研究、もしくは国内事業を推進していく研究所を社内に持っているんですね。で、そこが中心になって、これからの子どもたちはグローバル社会の中で生きていきますから、グローバル化の中っていう意味においても、それから超一流の幼児教育、を研究しているという意味でも、スタンフォード大学、あるいはハーバード大学、ノーランドカレッジというところとですね、毎年研修ツアーを出しておりまして、で、そのことが我々のポピンズアプローチと いう0歳からのエデュケアという標本の中に盛り込まれておりまして、保育士さんたちが全部それで勉強していくという形で、そのエデュケアとかあるいは6歳児のプログラムとかそういったことはいち早く察知しておりまして、それを海外も含めてどうやって収めているかということを海外の知見も入れながらというのが弊社の特徴だと思います。
素晴らしいですね。実地に体験してもらって、実際にそれで海外のその最高級の幼児教育、これをこう学ばれて、具体的にビジネスに生きてきたシーンっていうのはありましたか？
はい、一つが働く女性の支援、二つ目が徹底的に創業時以来のクオリティを追求していく、そして非常に高い利益成長、この3つをですね弊社の特徴としているんですが、このクオリティのところでは非常に効果があって、したがって各自治体で認可保育所やなんかはもう自治体の方から来てほしいと、あるいは事業所内保育所を作るにしても企業同士のお話から弊社に依頼が来るということで、クオリティということが分かってらっしゃる会社様あるいは自治体様に対しては非常にこの研究成果っていうものが生きているなと。そして我々が毎年1回顧客満足度調査というのをしてるんですけれども、なんと 98% もいただいてしまったんですね。これをあと 2% をどうチャレンジして100に持っていくかということで毎日一生懸命頑張ってるということですね。
なるほど。あともう一つ、今後ですね、株主作りとかですね、株主優待とか、この辺のビジョンについてはどんなふうにお考えでしょうか？ちょっと会長、はい、社長それぞれ教えてください。
今使っているご利用者様あるいはこれからお使いになる方々に一株でもいいから買っていただいて、場合によってはクレームもあると思いますけれども、それによって私たちの企業がさらに成長して、そしてもしお子様が大きくなったりあるいは株がいらなくなった時には手放していただいて、学資資金とか留学資金をね使っていただきたいというふうに思っています。
すごくいい流れですね。戸田社長はいかがですか？
株主様への配当というものも考えておりまして、ここのところは代表お話になりますか？
はい、今回新たに株主様になっていただく方に関して期限付きになると思いますけれども、弊社の入会していただく時の優待券みたいなものも考えたいと思っております。はい、今年は一応12月決算なんですけれども、一株35円を考えておりまして、今後も適切にその内部留保を確保しながら安定的に配当していきたいというふうに思っております。
会長、35円って今おっしゃったのはこれ、年間配当、はい、期末配当という理解でよろしいんでしょうか？
ということです。
はい、ありがとうございます。最後に会長、リスナーに向けて一言お願いできればと思います。
はい、この度日本初の SDGs IPO ということで、東証の一部に上場を認めていただきました。ね、ひとえに今までポピンズを支えてくださったお客様のおかげだと思っております。これからもし皆様方の中で、よし、株を買ってみようかなと思う方がおられましたらば、ぜひぜひサポートをしていただきたいと思います。これからもですね、真摯にエッセンシャルワーカー、そして働く女性を支援していく企業として頑張ってまいりたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
東北社長も同じくリスナーに最後一言お願いできますか？
はい、私もですね、2年前に世代交代をさせていただきまして、今は代表と私の2人のその強みシナジーを生かしてこの企業の成長に貢献していきたいというふうに考えております。当事者として女性としてのそのいろいろな課題解決をですね、まあその社会の課題解決というところにつなげて、それこそがこれから日本の国力というところに貢献できるといった、そういったサービスとしてもっと成長してまいりたいと考えておりますので、どうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。
どうも会長社長、長時間にわたってありがとうございました。
ありがとうございました。